いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイク GG の品格です。いやいやいやいやいやいやいやいや、前回ですか、小松さんと一緒にねこうお届けしましたけども、そこの最後の方でね、最終回やみたいな結構威勢のいいこと言うてましたけども、まあこのポッドキャストを聞いてくださってる方はわかると思うんですけども、熱心に聞いてくださる君は、僕が喋ってることのまあ 95% は嘘なんでね、まあお分かりでしょう、あれが嘘やったということはね、説明不要でございますけども、いやまあ悲しき人間ですよ僕は。本当にこの現代社会が生んだねじれとも言える歪みみたいなもんなんでね、癌とも言えますね、現代社会の癌こと GG の品格でございますけども、ゆとり教育が生んだ副産物、副作用であり、現代、まあ、粗大ゴミですね。はい、ありがとうございます。だからね、もう本当に嘘ですよね。もう本当のことが喋りたいよ、僕は。いつの日か、本音で喋れる日が来ることを僕は心待ちにしているんですけども。まあでも、かといって、乃木坂岡中、再開しますっていうわけでもないんですよ。まあ、前回、最終回の理由として、アップロードできる容量がもうパンパンやから、もうやめますみたいな言うてましたけども、理由の一個として。言うてたんですけども、まあ、実はまだこう余力があるというか、まだ空白があるんですよ、この空き容量が。だからもう本当の隅から隅まで、無料会員やらせてもらいますってなもんで、まあだから、何回ぐらいかなと。多分、2回、3回かな、でも、言うても。言うても3回ぐらい。いけて4回。本当にもうねじ込みのねじ込み。ほんまコークスクリューみたいにねじれたら、4回いけるかもしれないぐらいですかね。4時間かな。余命4時間。このポッドキャストの、最終余命4時間と覚えていただいたらいいかなと思いますね。あと4時間のお付き合いということでね、よろしくお願いしますよ。ですやっぱね、この乃木坂とは何なのか論というか、僕にとっての乃木坂みたいな最後の総括みたいなのをしたいなと思いますね。本当の本当のこれが乃木坂だ、乃木坂とは何々であるみたいな、まあ、ワンピースみたいな、ワンピースとは何々であるみたいな、もう最終章突入しているらしいですけどもね、ワンピース。作者の小田先生曰くも、ワンピースとは何なのか、なんか序盤から明かしてるみたいなありますけども、ほんと僕もそういう伏線回収みたいな、やりたいなー、思って。だから、僕も本当の最後の最後、ちょっととんでもないどんでん返しというか、伏線回収、第1話、あのシャープ1からこの223でしたっけ、223回までの全ての伏線回収しようと思ってます僕は。ポッドキャスト史上初ちゃいます。そういうね、悪なき夢も持ちつつ、でもやっぱりね、やっぱりもうやっぱ君なんですよ、君。そうよ、やっぱ君と繋がっていたい、この感覚を大事にしていきたいなと。そうよ、やっぱ君あってこその僕でございますから。このポッドキャスト一応最終回の後もお便りがちょっとあったんで、来てたんで、ありがたいことに。やっぱこれに報いなければいけない。絶対そうよ。やっぱ仁義なきこの世の中、人情なき令和の世の中、僕はそこを重んじたいよ。やっぱりこうね、繋がっていたいよ。本当の本当に。よろしくお願いしますよ、これ。そうですね。まあ、でもやっぱ一番、こう、まだやろうと思った理由としては、やっぱ僕の承認欲求がうずきにうずいたからですね。はい。ちょっと今までちょっとごちゃごちゃ言うてましたけども、君と繋がっていたい、みたいな言うてましたけど、ちょっとマジでどうでもいい。マジでどうでもいいというか、どうでもよくはないですけども、ちょっと、冗談が過ぎましたね。やっぱり僕のやっぱこの自我の暴走と言いましょうか、自我が肥大しているというか、 止められないというね、やっぱインスタグラマーやら YouTuber、TikToker、束になってもかなわないんちゃうかなと思いますね、僕のこの、なんていうかな、自意識今もなお広がり続ける自意識、大きくなりつつある自意識、宇宙がね今もなお膨張しているみたいな話ありますけども、多分そのスピードよりも早いですね、僕の自意識のなんか膨らみ具合の方が。半端ない、もう止められないこの思い、だからやっぱジジイを見てくれ聞いてくれの精神でね、やらさせていただきますよ、またよろしくお願いしますと、まあね、冗談をここまでにしといて、乃木坂さんのね、乃木坂ちゃんのね話をしましょうよ、これねえ、やっぱり、いや、この半年間やっぱ激動の半年やったと思いますけどね、どうです乃木坂ちゃんの動きはね、目まぐるしい、どっから話せばいいものかつうもんですけども、やっぱちょっとね、なかなかこう触れたい話題から触れたくない話題までてんこ盛りの半年間でございましたけども、そうね、どっから、あれかな、やっぱ最新シングルのやつ、お一人様天国、井上凪ちゃんセンターのね、あれ It's a single life、かわいいってなるやつね、あれ、まあ、ここですね、やっぱりらしくないメロディー、 EDM 調のね、かなりかっこいい感じ、素敵やんってなりましたけどね、身体性感やっぱ強めの、生まれ変わったんやなというのが如実に出てるシングル、最高と思ったんですけども、ちょっと作詞ですか、秋元康さん、ちょっと分かってないなと、このポッドキャストのやっぱ裏テーマでもあるこの個人孤独のこの時代をどうサバイブするかというやっぱね裏テーマもあったんですよ、やっぱミスターロンリネスことジジイの品格、最後に他人とご飯食べたんいつか思い出せないでおなじみミスターロンリネス、ミスターお一人様天国ことジジイの品格から言わしてもらうと、いや、あれ、お一人様天国あれ、かな。やっぱり、あの歌詞って、他人と比べることからの脱却と言いましょうか。そっから一歩外れたら、素敵やんっていう、最高やんっていう曲でございましたけども、ちょっとやっぱ僕からしたら、鼻から比べる相手がいないんですよね。その世間の目みたいなものがもうない。恋人が、おらんの恥ずかしい、みたいな。なんかそういう友達の目、他人の目みたいなものが、初めから存在しない世界線。だから、お一人様っていうのは、無なんですよね。突き詰めれば、ないんですよ。何もない。僕には。社会があってないようなもの、それがお一人様っていうのがちょっと薄かったですね。そのテーマ性が。やっぱり秋元康さんってね、一声かければ、飯食うぞーみたいなの言うたら、何十人何百人も集まるようなお方でございますから、やっぱその人は分からないんちゃいます、お一人様とは何なのか。ほんま、何やろ、金星ってどんなんかなみたいな、あの世について考える、あの世の世界はどんなんかなと、同レベルやと思うんですよ。多分秋元康さんからしたらもう分からない人生に入っちゃってるんで、孤独がないというか、いや、まあまあ、秋元さんなりの孤独があるのかもしれないですけども、やっぱ、ほんまのほんまの、僕がさっき言った、無の境地。無の境地はもう一生味わえない、ね、ルート行っちゃったんで、だから、ジジイにちょっと一声かけたらね、よかったんですけども、ほんと何やってんだよって感じでしたね、あれは。秋元さん。もう秋元やったな、あれは。秋元呼ばわり。安みたいな感じでしたね。まあだから僕が考える、まあお一人様天国は、やっぱりこう、なんていうかな。ミュージックビデオありましたけども、かなりいいミュージックビデオでしたけども、こういろんなカプセルホテルみたいになっててね、中が。その中で、おのおの好きな、趣味の部屋みたいになってて、レンタンやとゲームの部屋になってたりとかね。 久保ちゃんやとね、楽天のグッズがいっぱいあったりみたいな、野球観戦グッズがあるみたいな、かなり最高の感じでございましたけども、やっぱ僕、まあ、なんかストゼロの空き缶がこう積み上がって積み上がって、まあ、ピラミッドみたいになっているのが、リアルですね、僕の。もし僕やったら、ストゼロの空き缶でピラミッドみたいなの作るなとか、それですね、無の境地ともなると、それだけがある部屋。あとは何もない。は嘘ですけども、まあとか、やっぱ歌詞のフレーズとかも、やっぱほんまのお一人様となると、こう、夜、深夜とか、こう枕に顔を押し付けて、みたいな、そういう夜あるよねとか、やっぱそういうフレーズ欲しかったですね、僕としては。悲しいのか何なのか、不安なのか何なのか分からないけど、涙出る夜あるよねとか、そこが欲しかったか。ちょっとそこがなかったですね。やっぱ秋元さんは知らないから、やっぱ無の境地行ってないんで、そこやったな。やっぱそれやったら僕はもう、全通してましたね、夏のツアー。北海道から沖縄までしたっけ、今年はね。かなり大規模なやつ行ってましたね。僕は全部行ってるだ。もう間違いなく行ってて、イッチャーシングーライフみたいな、おたけびを、僕はもう上げてましたね。ちょっとなかったのが本当残念でしたよ、僕は。まあ、安って感じでございますね。まあ、そんな感じでございますか。お一人様、天国はいいぞっていうことです。あ、まあ、そうですね。それ天国やったん。ちょっと、お一人様天国でしたよね、タイトル。なんかあまりにもお一人様地獄というか、お一人様、無をちょっと考えすぎてましたね。それタイトルは天国ですから、それはお一人様のいいとこ、いいとこ、ほら、行かなダメですね。ちょっと、いやですし、そういう、なんていうかな、やっぱ、歌詞でございますから、共感を呼ばない意味ないから、ましてや乃木坂ですから。あまりにもピンポイントすぎましたね。GG 特化型の歌になってましたね。お一人様ムーはちょっと、今度作りますよ、僕が作詞。お一人様ムーをね、お一人様ムーをちょっと、着手しようかな。着手して、CD に焼こうかなと思いますね。ええー。まあ、本当、秋元、そうね、秋元康さんをさっき、秋元呼ばわりしましたね。安みたいな。ちょっとこれは、大変申し訳ございませんでした。ちょっと調子乗ってましたね。調子乗りすぎてました。いけない。ダメ。そうよ。何でしたっけ？いや、まあ、お一人様天国はこんな感じですか？まあ、こんな感じも、まあ、そんな感じもないんですけども。あとはそうですね、どこから話せばいいものか。やっぱ、あやねちゃんちゃいます？そう、鈴木あやねちゃん、僕が激烈プッシュ、推しに推してた、一時期はね、あやねちゃんのことを己と呼んでいた。あの子は己だ、自分だみたいな意味を込めて、己がと呼んでた、あの鈴木あやねちゃんがこのポッドキャストの最終回から1週間とか、10日後ぐらいに、卒業発表してましたけども、いやー、こんなシンクロニシティなことはあるんですかと、奇跡が。いやー、これはちょっと僕が提唱しますね。ちょっとあやねちゃんリスナー説を。やっぱそれぐらい、いや、奇跡でしょう、これは。乃木坂岡中ロスでなったと僕は提唱しますね。まあ、かけはしさやかちゃん以来ですね。二人目のリスナー。乃木坂メンバーが聞いてるやもしれない二人目になりましたけども。まあ、そのあやねちゃんが最近どんなんかな思って、ググったところ、山崎怜奈さんのインスタグラムにぶつかりまして、まあ、その写真の中の一枚にあやねちゃん写ってましたけども、そのあやねちゃんの髪色がピンク色になってましてね。いや、めっちゃ良かった、あれ。可愛かったですね。で、なんか今は、もう元に戻ってるんですよね。そう。で、やっぱ、あやねちゃんの話をせずに終わったんでね。そうよ、卒業ライブのあれ。 ねえ、やっぱそこも触れとかんといかんでしょってことで。あとやっぱり、ひなちまですよね。ひなちまの卒婚の話がしたい。したい、したいと、引っ張りに引っ張ってですから、まだできてない。もうあれから1年経ったのではないでしょうか。ひなちまの卒婚。ね、秋口にやってたイメージあるんで、やっぱもうそろそろ、ひなちまの話もしたいよ、僕は。ひなちまの卒婚よかった。うん、あれは。どんなやったっけね。ちょっと、あんまり、なんやろ、また、なんかオリコンニュースとか、音楽ナタリーのあの記事見んとはダメですね。ひなちまのライブどんなんやったか。うん、振り返らんの、ちょっと完全には思い出せない感じでございますけども。まあ、あやねちゃんのやつはまだ記憶があるんで、喋れそうなんですけども、そこも触れとかないかん。ということもありますし、あとは、そうですね。まあ、そんな感じではないでしょうか。では、そろそろね、乃木坂工事中の話しましょうよね。やっぱ、このポッドキャストのメインコンテンツですから、工事中は、あれですね。真夏のツアー、表出ても裏でもこんなことやってました !2023! 真夏の全国ツアー、裏でも表でもこんなことやってました。2023でございましたけども。やっぱりね、今週がもう、いっちゃ面白かった。本当にこれ、まあもう、色ないですね、これは。満場一致で、今週がもう一番面白かったっていうのは、本当にこれはもうね、まごうことなき事実でございますけども。まあ、企画内容としては、こう全国ツアーの楽屋裏でメンバーが撮影した映像をみんなで見ようやないかっていう企画でございましたけども、まあその前にちょっとアイドリングトークみたいな感じで設楽さんが乃木坂ちゃんたちにまあ旅行行ったみたいな、まあ乃木坂ちゃんはそのツアーの後一週間ぐらいでしたっけ、まあそれぐらい休みがあったらしくてね、全員だからまあその間旅行行ったみたいな話をしてましたけども、まあみんな。旅行で、すごいですね。活動的。やっぱここが、なんか、さあちゃいます？がっつりなんか横なってましたみたいな人いな、おったんかな？うん。私もずっと横なってました。だ休み、100時間ぐらい休みがある中、私は90時間ぐらい横なってました。ほんまもう、病人みたいな。別に。コロナに何もかかってないけど、私はもう横なってましたっていう、そういう人いなかったのがちょっと残念でしたね、僕としては。まあまあ。そんな人はやっぱアイドルなれないんですよね。なれない。やっぱもう活動的にアクティブにいかないと。まあダメでございますけども。でね、みんながみんな、どこどこ行ったいう話してましたけども、僕はやっぱり国内組が良かったですね。国内旅行組が。5期生ですか？いよきちゃんと、奥田いろはちゃんと、菅原さんでしたっけ？菅原さつきさん。3人で北海道に行ったという話しましたけども、これが良かったですね。そう、ノープランで。なんとなく北海道行って、なんとなくブラブラして終わったみたいな。一番長く滞在したんがユニクロや、みたいな。もうバナナマンがっかりしましたけども、この話を聞いて。もったいないみたいな、何してんのみたいな言うてましたけども、いや、それこそがもう旅の醍醐味なのではないかなと思いますけどね。ね、果たしてそのガイドマップ広げて、その名所を巡るのが旅なのかと言ったら、それはもう旅じゃないよ。俺はもうガイドマップよ、ただの。ガイドマップ。うん。そのみんながベタなとこ巡るのが、ガイドマップに載ってる、なんかある程度安心保障されたところを行くのだけが旅なのかと言われたら、僕はノーと言いたいですね。これはやっぱなんかこう誰と行くかとか、まあなんか、いや、いいじゃないですか、ユニクロが一番楽しかったみたいな、あの話最高でしょ。うん、多分ずっと記憶に残ってますよ、彼女らの。もうほんま死ぬ間際の走馬灯にも出てくるでしょう、北海道旅行がね、と僕は思いますけども。そう、なんていうかな、僕の、まあ、僕ごと、私ごとになりますけども、昔、まあ、修学旅行かな、大阪から、長野まで、スキー合宿みたいなのがあったんですよ。行事が、学校の行事。 で、大阪から長野までバス移動やったんですよ。で、8時間ぐらいかかる、まあ、めちゃ遠い旅。で、僕その思い出しかないんですよね。その車中すっごい楽しくて、友達と、まあ、ずっと喋ってるだけの、何をするわけでもなく、ただ8時間、ほんまに寝ることなくずっと喋ってる、いや、めっちゃ楽しいなっていう記憶がすごいあって、で、いざそのスキー合宿、長野のスキー合宿は何も覚えてないんですよね。僕、そない、こう、運動神経がいいわけじゃないですから、楽しくないなって思ってて、やっぱ、早く帰りたいなと思ってましたもんね。早く帰ってまた、車中ならへんかなって、また、っていう思い出があるぐらいですから、やっぱ、案外、そういうことの方が僕は大事なのではないかなと。こう、バスで、もう、いくら友達といえども、もう喋ることが月に尽きて、でもそっから喋り始めたことの面白さというか、そっからが一話のピークが来るんやとか、なんかそっからも何を言っても面白いゾーン、やっぱこういうゾーンみたいなのあんねやとか、なんか波みたいなものを学びましたね、僕は。喋ることにおいての。深夜ゾーンとかじゃないですけども、まあなんかその深夜に何言ってももう笑えてくるみたいなありますけども、やっぱそれとは別になんか、あの密室状態での、おしゃべりにも似たようなことが起こんねんなとか、確かですけど、トランプとかもせずに、なんかずっと喋ってた記憶があるんですよね。なんか、ウノとかもせず、ひたすらなんかずっと喋ってたな、あれ。何の話をしてたんかも覚えてない。ただ楽しかった思い出しかないんですけども。いや、まあよかった。まあ僕の話はいいんですけども。そう、やっぱそれこそが旅の本質なのではないかなと僕は思いますね。誰と行くかとか。やっぱちょっとしたことがやっぱ大事。だそれを言ったら、サトリカちゃんも良かったんですよ。僕は。サトリカちゃんがね、韓国へ友達と行ったって話が。韓国マスターのなんか友達と、何回もなんか旅行行ってる友達と韓国行って、そこで一番美味しかったのが塩パンやという大発見。やっぱこれですよ。もうほんまなんか、韓国100回ぐらい行った人の話を聞いてるかのような、塩パンがうまいんやで、みたいな。まあ、ご帰省もそうですよね。やっぱなんか、旅行100回行った人の話を聞いてるかのような、旅行行き過ぎた人間の末路というか、いや、末路言うとあれですけども、なんか、いいですね。僕はそっちの方がいいなと思いますね。なんかその、伊藤リリアちゃんとかが、まあ、向こうのお酒を飲んで、なんかベロベロに酔っ払った。まあ、それもいいですけどもね。案外、あ、お酒弱いんやとか、伊藤リリアちゃん。沖縄の子でしたっけ？ねえ、なんか強そうなイメージありますけども。かわいいね。やっぱあの話も良かったし。まあ、旅行で言ったらヨダちゃんですか。アメリカのロサンゼルス一人旅っていうかっこよすぎる話してましたけども。まあ、そこでね、道中スマホ落としちゃって、まあなんか備えテンパることなく旅行を終えたみたいな話してましたけども、まあそっからが旅行やったみたいな。スマホをなくしてからの方が旅行やった。やっぱこれも名言、ほんま金言でしたね、あれは。旅行100回行った人の話でしたね。いややっぱり僕らからしたら心配でしょうがないでしょう、もう。帰るよ、もう僕。たとえロサンゼルス滞在3時間とかで、あ、なくしたって気づいたらもう帰りますね、僕は。それぐらいやっぱ大事なもんかなと思うんですけども、ヨダちゃんはもう、動じることなく、まあデータ消したから大丈夫言うてましたけども、まあいっか、削除方法は、まあなんか遠隔で消せる何かがあるんでしょうね。でも一人旅でそんなね、遠隔でパソコンあったんかな。まあ、そこの勘繰りはいいんですよ。やっぱ僕らからしたらスマホを通しただけなのに、これを見てないのが確定したってことですよ。ヨダちゃんが。あの名作映画、僕らのマイアン、白石麻衣さんが主演で、ねえ、出てました。スマホを通しただけなのに。やっぱ、あれを見たら、なおさらもう帰るよ。もうとんでもないトラブルになるんですから。スマホを通しただけなのには。いや、本当タイトル通りの映画でございましたけども、やっぱ今でも思い出しますもんね、あの映画のラスト言うたら、ごめんなさい、ネタバレになりますけども、終盤のね、あのシーンはもう怖いよ、あれ。パーキングエリアでしたっけね、なんか駐車場みたいなとこでね、あれ。怖かった、あれ。でもヨダちゃんもあれ見たらもう、いても立ってもいられなくなるというか、もっとパニックになるよ、もうスマホ落としたら。 いやもうほんと心配ですね、僕は。ヨダちゃんもう危ない。いや、いい映画でしたね、あれ。やっぱりアルピーが良かったですね、あれは。アルピーの平子っちが、平子さんが、監視のね、あれ、良かった。マジで開演でございましたね。でし、やっぱ志尊淳さんですか、僕も許せないよ、僕、あの男。志尊。ね、この前もオールスター感謝祭出てましたけども、ほんま、霜降り明星の粗品さんがね、めちゃめちゃやじってましたけども、僕はそれを超えるやじを、本当にもうテレビでは言ってはいけない言葉のやじを言ってましたね、もう。ほんま、阪神ファンもびっくりの、やじ中のやじを飛ばしてましたよ。やっぱりもう許せない、僕は。もう、スマホを通しただけなのに、ワンもツーも見た男からすると、志尊淳さんはもうあかんよ、もう。やっぱ今もやってるんちゃうかと思いますからね。あの男は、ほんまスマホ、パーン取って、あんなやってるよ。だからほんまもいつか取り締まろうと思いますね。会った日には、ほんま詩人逮捕じゃないですけども、ほんま首根っこガーン掴んで、やってやるっていう気持ちで、関係ないですね、乃木坂ちゃんと。まあ、ヨダちゃんのね、あの旅のマインドも良かったですね。やっぱ見習いたい。もうどんなことがあっても動じない。あのヨダちゃんの、やっぱ鹿の島マインドとも言える。素晴らしかったですね。まあそういえばヨダちゃんがこう、テンパってる映像を見たことないですね。いつも堂々としてるような気がしますね。どんなことしたらビビるというか、こう、ね、テンパるんですかね。まあでも言うてみたものの、なんか挙動ってる映像見たことあるような気しますね。まあまあ、多分その、些細なことでは挙動るけども、大きなことではね、動じない。やっぱここですよ。ヨダちゃん、このメンタル、いや、聞きたいですね、メンタルの秘訣を。そんなマインドになりたいよ、僕も。なりたいなと思いますけども。あとは、いや、久保ちゃんでしたよ。や、久保ちゃんの金沢旅行。ちょっとこれはもう問題作でしたね、あれは。まあ何ですか、友達と一緒に金沢に旅行に行って、で、金沢を自転車で、こう、巡ろうと思って、レンタサイクルで自転車を借りた。けども、や久保ちゃんは自転車を乗られへん。から、まあ、なんかでも練習したら乗れるかなと思って、ちょっと練習したけどあかんかって、すぐ返しちゃった。5分で返しちゃいました。でもまあそれもちゃんと返せなくて、一日分のレンタル料取られましたみたいな話でしたけども、まあその話の最後、自転車を返してのところで、こう自転車を返してる様子の写真が差し込まれてましたけども、その写真のヤクボちゃんの服装がタイトな、なんかなんかもうタイトやった、タイトなワンピースみたいな膝丈の、これはちょっと、いや、あれで自転車乗ろうとしてたと、ヤクボちゃん、これはもうまさに低層観念でしたよ。これはちょっとさすがに、皆さんも言ったのではないかなと思いますし、僕はちょっと言いましたね。あんなミニタイトワンピースを着てたその格好で自転車に乗るっていうことはですよ、もう、ああ怖い、低層観念、これ揺らぐに揺らぐね、低層観念。いやいやいや、もう金沢県民大パニックよ、もうとんでもない女になっちゃう。ねえ、もうそんなんミニミニタイトワンピースで自転車乗ってるのをスマホで写真撮られて、もう SNS にアップされた日には終わりよ、完全終了のお知らせなんて言われちゃうよ、乃木坂。よかったあれ、本当に瀬戸際の瀬戸際でしたよ、ヤクボちゃん。もうでかい分岐点入ってました。もうなんか清楚な乃木坂とかのブランド力を一瞬で終わってましたよ、もう崩れ崩壊。もうほんとミニミニタイト坂ワンピース46になってたよ、もうほんとに。ようわからんくなりましたけども、いやほんとにもう立ち消えてたよ、乃木坂の何ですか、紅白歌合戦も、まあ、今年は出るかどうかまだ決まってないですけども、いや、もしミニミニタイトワンピース自転車がアップされた日にはもう全てが立ち消えてましたね。よかった。 でし、やっぱもう半年離れてるともうこんなことになってたんですか、乃木坂っつうもんは。やっぱ僕みたいないりますね、こう検閲みたいな監査機関みたいなものが、やっぱ啓蒙活動していかないとダメやと思いましたね。やっぱちょっと僕が離れてたからばっかりにこんなことが起こってたんかなと、もう責任感すら覚えましたよ、僕は。このヤクボちゃんのミニミニタイトワンピース事件で、いや、ほんとよかった。やっぱ僕がこう、目がまだ黒いうちは、低層観念、いや、ほんま言いに行こうかな、僕。確か京都でありますよね、そろそろ。全国ミーグリでしたっけ？全国ミーグリって、行けるやつかな、なんか。全国握手会みたいな感じかな。その日に CD 買ったら参加できるみたいな、やつかな。そこでちょ、言いますよ、僕も、ヤクボちゃんに。レーン並んでも、低層観念っつったらもうすべてわかるんちゃうかな、ヤクボちゃん。なんで知ってんのみたいな。なんで知ってんのみたいな顔するんちゃう。てか、ま、心当たりのある、ほんま深々とお辞儀するんちゃうかな。すいませんでした。あの意味を込めての深々お辞儀。やっぱ低層観念は言葉を超えるとも言うからね。やっぱその一言でもうすべてがわかる魔法の言葉、低層観念でございますから。なんか、あと、タイムちゃんとかで、陰キャラ、私は陰キャラ、みたいな言うてるけども、その陰キャラは陰ラの陰じゃんけみたいな、激烈、キモキモムーブかますとはダメですね。激烈、キモキモすぎるな、ちょっと。陰キャの陰は陰ラの陰かいみたいなのは、ひどすぎますね。いや、あまりにも品がなさすぎる。よくないよ。あ、ダメ。もう低層観念も言っちゃダメ。別にいいやん。その自転車乗ろうとしただけですから。あくまで好きな格好で。そうよ。未遂ですから、あくまでも。そうよ。そうよ。乗った日には言ってもいいのではないか。別に。いや、言っちゃダメですけど、たとえ、ミニミニタイトワンピースで自転車乗ったとしても、もうダメ。もう本当に。もう、低層観念も言わない。いや、マジで、まあ、聞いてる人は言わないと思いますけど、よくないよ。言うたところでよ、何も面白くないよ、そんなことは。もう、このポッドキャストに留めておくのがもうギリ。もうギリアウトよ。よくない。本当に。ダメ。もう行かない。僕はもう、その、京都の全国ミークリには行きません。はい。断言します。行かないです。まあでも、ヤクボちゃんといえばね、あれよ、ちいかわ。そう、ちいかわ好きってだいぶ昔から言うてましたよ。そう、今でこそいろんな特集されてますけども、ヤクボちゃんは早かった。もう先見の明がすごいんだ、あの子は。あの子には審美眼があるんでね、やっぱそこをこう、追っていこうと思いますね、僕は。ええー、もう全力フォローしますよ。あんなことがあった直後、僕は全力でヤクボちゃんをカバーしていきたいなと思いますけども。いや、もう本編の話しましょうよ。ねえ、夏のツアーの裏側。やっぱり、向井さん可愛くなかったですか、あれ。大好きなヤングコーンをね、自分のこう器にずーっと何個も何個も入れる様。で、なんかこう、下り顔で、なんか、大好きなり、みたいな言うてましたけども、かわいいよ、あれ。ねえ、思い出しましたでしょ、皆様も。なんとかなりって、やっぱりこう、僕らから言ったら、あの、池袋、IWGP ですか？池袋ウエストゲートパークのキングですよね。窪塚洋介さん思い出す。窪塚さん以来ですよ。なんとかなり言うてる人。可愛かったよ。ヤングコーンで。クイーンですよ。あの子は。窪塚さんがキングならば、向井さんはクイーンである。あ、そんなことも言えるのではないかなと思えるぐらい、こう満足げな表情は可愛かったなと思いますし、柴田ちゃんがね、マンゴーが好きでまた同じように、こうマンゴーを取って自分の器に入れてましたけども、マンゴーの位置が高くて、こう、ね、柴田ちゃんが背伸びした状態で、 ずっとバーッと揺れてましたけども、その全くブレることなく、こう体がぐらつくことなく、あんなしっかりした状態で、背伸びした状態で入れれるんやっていう、その柴田ちゃんの運動能力の高さ、あの岡本ひなさんでしたっけ、あのバレエやってる子よりも優れたバランス感覚があるのではないかなと、やっぱ思えるぐらい柴田ちゃん可愛かったのは、やっぱこう好きなものにまっしぐらみたいなのは何がいいんですよ、これは。食べ物であろうが何であろうが、こう好きなものを目の前にしてる、可愛い子っていうのはこれは正義である。これでは言わせていただきますけども。あとは、そうですね。でんちゃんですか？佐藤でん、で、加藤楓ちゃんがね、全国でいろんな場所でこう、おっちょこちょいが発動してる、まあ、食べ物をこぼしちゃってる映像を流れてましたけども、まあ、北海道、かき氷からまあ、ようわからなかったですけども、もう器の半分ぐらいが、こう、机にぶちまけてるみたいな。あれ、何をどうしたら、あんなぶちまけれるのか、謎すぎますけども、ほんまもう、器を傾けるとか、普通に食べてるだけじゃあんなななるんですかね。なるかもしれないですね。そういう、なんていうかな、でっかい丸な木を切るかのごとく、同じ方向にこう氷を掘っていけば倒れちゃうみたいな、あるのかもしれない。わからない。もう考える限りを言うてますけども。まあ、あったりして、大阪ですよね、やっぱり。でんちゃんのおっちょこちょい、大阪、明石焼きですよね。明石焼きをまあ、スタッフの机の上になんか敷物も敷いてるような机の上でこぼしちゃったみたいな映像流れてましたけども、そのワイプを皆さんご覧ください。ゆみきちゃんが、こう、眉間にシワ寄せて、前のめりでぐーっと見てるんですよ、その明石焼き。まあ、明石焼きって、だしがあって、たこ焼きがあって、みたいな。まあ、これがデフォですけども、でんちゃんの明石焼きは、だしがあって、たこ焼きがあって、ネギがあって、マヨネーズかかってるんですよ。このマヨネーズがちょっと引っかかったんちゃうかなと思いましてね。やっぱ、ゆみきちゃん、あんな、眉間にしわ寄せて、いぶかしそうに見てたんで、なんやこれ、みたいな。知らん、なんか、もぐりか、これは。この、明石焼きは潜りちゃうかみたいな表情してたんで、まあ僕もテレビの前で同じ表情になりましたけども、やっぱ明石焼きにマヨネーズってちょっと変やなと思う。ちょっと冒涜なのではないかなというぐらいの。いや、考えたんですけども、まあソースはあるかもしれない。けどマヨネーズオンリー、これはちょっと、新感覚すぎる明石焼きやなと思った。まあ、僕が、まあ、憶測ですけども、あの、ま、トッピングはセルフなんかなとも思ったんですよ。で、でんちゃんが、ま、なんとなくマヨネーズだけかけたんかなって。いや、にしてもですね、でんちゃんマヨラーなんかなとか、いや、ま、たこ焼き、言うてもたこ焼きマヨネーズオンリーは、攻めてるなぁ。やっぱり大阪はソース文化ですから、お好み焼きにしろ、たこ焼きにしろ、やっぱ焼きそばにしろ、ソースはマスト。ソースがないと始まらない。これはもう、マヨネーズオンリーはちょっとこれ、でんちゃん、本当に危ない。危なかった。これまだ乃木坂崩壊するよ。もうそれぐらいの事態ですよ。関西人からしたら。これちょっと。みんなで考えたいよ。でもやっぱケータリングってやっぱたこ焼き焼いてる人はほんまスタッフが、店のスタッフがまあ直接焼きに行ってるはずやから、トッピングもやってるんちゃうかなと思うんですけども、いやもう謎が謎を呼ぶ明石焼きでございますけども、まあちなみに僕は明石焼き 食べたことあるかな正直まああるかなぐらい、一回あるかないかぐらい、ほんまビギナーが言ってますけども印象論として喋ってますけども、まあでもあれは不思議な明石焼きでございました。あとはまあまあ何ですか、寝てる姿も可愛かったですね。柴田ちゃん、与田ちゃん、池田テレサちゃん、みんな可愛かった。いや一生見てられるなと思いましたね、僕は。あの寝てる映像、いやほんま動物の映像ぐらいちゃいます。ずっと見てられるもんとして、動物かまで乃木坂ちゃんの寝てる姿、これ同レベですよ。もう同列で並びました。可愛かったですね、ずっと見ておきたいね、あれは。あ、いやもう配信してほしいですよ、僕が乃木坂配信中にもう希望を出すならば、もう寝てる姿をずっと1時間2時間もうずーっと流してほしいですね、何時間も。いやこれはね、金脈ゴールドラッシュの匂いがしますけどね、僕は。乃木坂配信中、夢の200万回再生への道なのではないかなと思いますけども。あとはまあ、3期生の一発ギャグ大会みたいな、あれも良かったじゃないですか。あれは沖縄公演ですか、沖縄公演で特別に3期生楽曲の曲中で3期生メンバー全員がまあ芸人のギャグをちょっと取り入れるみたいな、ダンスの中に取り入れるみたいなのがありましたけども、そこでの山下さん、めちゃくちゃ良くなかったですか、山下美月ちゃん。あの小島よしおさんのね、そんなの関係ねえをやってましたけども、3期生楽曲のあれですよ、自分じゃない感じでしたっけ。まあそこのワンフレーズちょっとギャグやろうやいうところで、山下さんが小島よしおさんのあのそんなの関係ねえ、これねみんなやってほしいんですよ、今一度。小島よしおさんのそんなの関係ねえ、結構あれ振りむずいんすよ。そう、いろんな芸人やってましたけども、やっぱとりわけなんか難易度高いの僕小島よしおさんちゃうかなと思ってたんですけども、まあただでさえあの動きを、あの動きって結構なんかむずいんすよ。ちょほんまみんなやってみて、今立って座ってる人は立ってみて、ちょ作業してる人はちょ手を止めて、小島よしおさんのそんなの関係ねえってちょっとやってみて、そんなの関係ねえ、あぶむずいな、僕全然できない、やっぱ運動神経ないから。の中、山下さんは曲に合わせてそんなの関係ねえをやるっていう、この二段階関係ねえというか、二段階そんなの関係ねえをやってて、もう難易度が桁違いなんですけども、あれをさらりとやってる山下さん、おっぱっぴーまでやってたんで、このなんかねリズム感、ダンス能力、いやこれはちょっと完全なアイドル様と言いましょうか、ほんま夜遊びのアイドルじゃないですけども、それがよぎりましたね、天才的なアイドルかましてましたね、山下さんのあれは。自然すぎた、素晴らしかった。あとはやっぱ久保ちゃんですか、ちょっと久保ちゃんの長野さんのあの動き、髪をかき上げるとこかと思いましたね。なんかあれが一番ハズレみたいな言うてましたけども、いやもう言語道断よ、あれは。久保ちゃんちょっと、もうなんぼタイが出てるから言うて、ちょっとそれは言うてはあかんことではないかなと思いましたね。いや僕はてっきりその髪かき上げる前のなんか音鳴り始めた時になんかめっちゃ腰振るところ、腰振ってなんかフォーみたいな言ってるのが、あっこうやるんかな、あっこやるんやったらまあ一番嫌っていうのはわかるんですけども、いや髪かき上げるの嫌っていうのはちょっとこれ、はあ、久保ちゃん、これほんまに、いやまあでも、まあ、正直髪かき上げるとこなんやと思いましたけどね。そうそうそう、切り取り方というか、そこ切り取るんやと、長野さんのギャグをやるにあたって髪かき上げるとこ、普通やったらなんかゴッホより普通にラッセンが好き、イエーイみたいな、あの、込みで、やればいいのではないかなとか、あとあの、何ですか、クワバタオハラがおったらそこはもう大阪や、みたいな、あれ、 指差しのやつ。まあでもそっか、あのな、ちょっと短かったんすよね、自分じゃない感じの。ほんま、ちょっとしたところやと、まあ髪かき上げるのが無難かとは思いますね。ちょっと、あの、ラッセン、あ、でもラッセンステップでもいいんちゃうかなと思いますね。うん、短めのステップで、あーはーいっていうあの、手の動き。でもいいのではないかなと思いましたけども。あとは、まあ、ヨダちゃんですよね。ヨダちゃんのあの、コロコロチキチキペッパーズの、ナダルさんの、言いちゃてるのあれ？あんまり理解してない感じが可愛かったですね、ヨダちゃん。なんかの、この、ポッドキャストでも言いましたけど、ヨダちゃんがなんかあんまり今のことを知らないみたいな話をしたと思うんですけども、今の歌を知らないかな、なんかの回で。流行りの歌を知らなすぎる、なんでや、みたいな。ヨダちゃんなんで、こんな流行りの歌を知らんねやろ、みたいな話をしたと思うんですけども、流行りのギャグもあんまりなんか掴んでないのが可愛いですね、ヨダちゃん。で、スタジオで、こう、設楽さんにちょっとやってみて、みたいな。言いちゃってる、みたいな。やって、みたいな。振られた時に、指を頭の方にして、言いちゃってるって言ってる。あれ、可愛かった。あれはもう、ある種の提言と言いましょうか。ヨダちゃんからのコロチキへの、ナダルさんへのほんまも、中指立ててるというか、頭いっちゃってんぞっていうアンチテーゼみたいなものを感じましたね。僕はヨダちゃんからの、先制パンチと言いましょうか。可愛かったよ。ほんと、煽りスキルマックスですよ、ヨダちゃんは。あれをやっぱ沖縄の地でやったんですから、これはやっぱ鹿の島マインドですよ。これこそが。煽ってやるぞっていうやっぱね、ヨダちゃんにはやっぱ見習うものが多いですね。いつの時代も。最高でございますよ。あ、てなもんでございますか。乃木坂工事中。裏でも表でもこんなことやってました。前編は。後半までやろうと思ったんですけども、今度ですね。お便り読んでいきましょう。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在のメインテーマが、愛されマーヤと嫌われジジイですね。愛されマーヤと嫌われジジイ。何のことかはあんまもわからない。まあ、そうですね。とにかく僕はマーヤみたいに、和田マーヤさんみたいに愛されマーヤになりたい。あ、そうや。いつの日かリスナーの人から、ジジイ、お前嫌われてんの気づけよ、みたいなお便りを機に、僕もね、マーヤみたいに愛されたいと願い、メインテーマにしたんですけども、まあ、お便りを読んでいきたいなと思います。2月19日日曜日、ふとこぶラクダを召喚。ジジイさんこんばんは。ついにこの日が来てしまいました。僕たちの年々が、2期生の最後の砦が、秋田が生んだ大天使、鈴木彩音ちゃんが昨日の23時にブログにて、乃木坂からの卒業を発表されました。野球ボールマンはショックで寝込んでしまいました。じいさんお願いです。せめて年々が卒業するまでの大勝ちを継続してください。スポンサーになります。とりあえず今月分の300円はジジイさん宅の庭のカエルの置物の下に茶封筒に入れておきます。頼んだぞ、ジジイ！といただきました。ありがとうございます。2月19日日曜。今日はもう10月の17。とにかく、何ヶ月？ 8 ヶ月。8ヶ月寝かしましたけども。あやねちゃんがね、卒業して、この方ももうすごいショックを受けてるんですけどもね。いや、そう、この方が、そう、せめて年々が卒業するまで大勝ちを継続してください。スポンサーになります。とりあえず今月の300分、300円はジジイさん宅の庭のカエルの置物の下。ちょっとなかったんですよ、これ。これなかったから更新できなかったようなもんで。いや、これはちょっとこの方の、落ち度がありますね。この人のせいにしますよ、僕は。更新できなかった理由として。僕の家にはカエルの置物なんてないですし、300円がなかったですね。 いや、そう、スポンサーと言ったら、ほんまになんか、スポンサーを、になってくれそうな方が、いらっしゃいまして、ツイッターの DM で、やりますよ、みたいな方がいらっしゃいまして、既得な方が。その方の思いを無下にしたっていうのは、これはちょっと、お詫びしなければいけないですね。本当にこれはごめんなさい。申し訳ございませんでした。ちょっともう、メンタルがオーバーヒートしてましたね、あの時は。かといって、じゃあ、今また募集するかって言ったら、もう募集は打ち止めですね。正直、じゃあ、こっからまた1年やるかって言われたら、本当になんか精神崩壊、あるんですかね、精神崩壊した人のポッドキャストって。いや、もうないでしょ、多分。なっちゃうよ、ジジイが。規制を発する1時間。規制ポッドキャストの爆誕しちゃうんで。何ですか、今日で言うほんま、長野さんの、あーいとか、みたいな、ハイライト、今日のハイライトで言う。あの類、ずっとよ。エンドレス。みたいなんで会話する。1時間。ちょっとこれは聞くに耐えない。本当にもう、バーンされるんちゃう？アップルに。配信停止みたいな、措置になるでしょう。のでね、ちょっとこれは、これ以上の続行は本当危ないんでね。まあ、でもこの方も見たでしょう。あやねちゃん卒コン。話したいんですけどもね、ちょっともう、いや、マジで、不甲斐ない。お酒がもう、周りに回って、もう、やばい。めっちゃ、なんか、寝ちゃいそう。今、河川敷でも寝ちゃいそう。やばいのよ。河川敷で寝るなんてもう一番危ない。超危険地帯でございますから。考え物ですね。やっぱ僕の、なんか、衰えというか、体の衰え。なんか、ごめんね。終わりです、今日は。いろいろ初めは野望を語ってましたけども、乃木坂とは何なのか、あやねちゃんの卒婚を語るぞ、ひなじまの卒婚を語るぞ。次回ですね。これは次回以降になりますけども。またね、これ、次回、いつになるかわからない。次回は、もう来年かもしれないですけども、いやでも君のお便り次第で、また今週、土日とかに撮ってアップするのかもしれないですし、これは、君次第よ、手のひらよ。未来は君の手の中にあるんで、よろしくお願いしますよ。ちょっと今日はね、この気候がいいんですよね。暑くもなければ寒くもない。この状況。ポッドキャスト日和、屋外型ポッドキャストのシーズン開幕でございますけども。もうね、本当にお酒がもう飲めない体になりました。僕半年で。これ考えもんですよ。もう次回は本当にもう、ほろ酔いを飲んでね。3% ですか？もう 3% と言わず、本当もうなんか、もう河川敷4年からもう川の水飲みながらやろうと思いますよ。今年阪神優勝ですか？ね、飛び込んでましたけども、ほんまもうその川飲んで、やたるでーってことで、やっぱ阪神優勝するってことはそういうことですからね。ジジイも川の水飲む配信も、なきにしもあらずってことで、ちょっともう、ありがとうございました。ありがとうございましたですね。ありがとうございました。